理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間、第680回。そんな理科の時間、お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は導きという、
導かれる感じですね。どこに
位置を測定できる衛星の話ね。
はい、
GPS とかね、最近は GNSS とか言われることもあります。
GNSS、
そうなんですよ。GPS っていうのはアメリカ、
グローバルポジショニングシステム、
そうそう、アメリカが挙げてるのは GPS なんですけど、
うん、
衛星測位システム、グローバルナビゲーションサテライトシステムね。全世界的、ナビゲーション、位置が分かって、方向が分かるような衛星の構成を GNSS って言います。
いわゆるその全般的な定義ってことね。
うん、というのも、
うん、
今、この GNSS っていうのはアメリカが挙げているこう GPS 衛星だけではなくて、
うん、
あっちこっちに実はあってですね、全地球衛星系っていうのは、アメリカの GPS っていうのと、欧州ヨーロッパの国々が連合して、やっているガリレオっていうシステム、あとロシアが運用しているグロナスっていうシステム、あと中国が運用している北斗っていうのがあって、4つのシステムがそれぞれ独立して位置情報を測位できるっていうタイプの衛星を挙げています。なので狭い意味で言うと GPS っていうのはアメリカが運用しているだけ、やつだけを GPS っていうのが狭い意味で、たださっき川さんが言った通り、グローバルポジショニングシステムっていう名前はすごい大きいわけじゃないですか。グローバルのポジショニングシステムだから、
うん、
なので、全部で GPS って言っちゃうこともあるけれども、
うん、
正確に言うと GNSS の中に GPS っていうのがありますよっていうのが、構成というかね、うん、なんですよ、うん、
はい。
で、GPS っていうのが、始められたのは、1978年ぐらいから実験が始まって、1994年に全地球上で常時使用になったというのが、歴史としてはあるんですけど、実際にはですね、その前90年ぐらいかなに、民間でも、利用が始まっていて、世界初の、GPS 利用カーナビゲーションというのをパイオニアが出してまして、これが1990年、道は星へ聞けっていう確か売り文句で、出してると思います。そうで、それがアメリカの GPS で、ガリレオっていうのはヨーロッパでやってるやつで、
うん、
ですね、2002年、に導入を合意して、実際には2012年から、運用開始というのがヨーロッパのガリレオで、旧ソ連が、グロナスっていうのを始めたんだけど、結構紆余曲折があって、旧ソ連が挙げてたんだけど、ソ連が崩壊があって、一時期頓挫して、で、またロシアで
飛んでるだけだったってこと？だってもう衛星は上がっちゃってたんだよね。
そうなんです。だから一部の地域で、部分的に運用というのが続いていたんだけど、ロシアになってもう一回計画が再開されて、2005年から、再開後の衛星を打ち上げ始めて、2010年には一応まあ全世界で使えるようになったという感じになっています。で、中国は中国で北斗という、衛星を、まあ、衛星群ですね、
うん、
を挙げて、2020年からは全地球規模で、観測ができるというふうになっています。ということで、いくつも、なんていうの、GNSS の中にはシステムがあって、
はい、
で皆さんがね、こうスマホとか、あとは GPS ロガーっていうので見られるのは、ものによるんですけど、ほぼ GPS と、ものによってグロナス、うん、ロシアのやつね、
うん、
も両方活用して位置情報を出すようなものも結構多く使われています。
でも独自、全部が独自規格ってこと？
それぞれ独自なんですが、 あの位置情報を取るための何、うん、機器、要は人々が持つやつは誰かがどこかで位置情報を計算して緯度経度にするっていう IC とかアンテナとかを作んなきゃいけないじゃないですか、
うんうん、
なので、技術資料さえあれば開発ができるわけです、
うんうん、
で例えばアメリカはね、GPS の中でも軍用に使う信号と民間に使う信号をそれぞれ分けていて、軍用のやつは暗号化がされていて、これは特別なチップを使わないと複合ができないけど、民間用のやつはあの仕様が公開されてるから、
うん、
あちこちの会社から GPS を、受けられる、なんていうの、IC チップとその組み合わせみたいなやつが出ていて、それを買ってくれば誰でも GPS の受信機が作れたりする。でそれにそのグロナスの機能も入れるのはそんなに難しくなくて。
なるほど。
そうで、ポイントの一つは、
うん、
中国の北斗はですね、双方向通信が結構あるらしいんですが、グロナスとガリレオと GPS は、
うん、
受信機だけ、つまり、
うん、
手に持っている、GPS レシーバーは、
うん、
自分から電波を出さずに、
うん、
つまり空から降ってくる電波だけを使って位置情報が計算できるっていうシステムになってます、
はい、
なので皆さんね、 GPS ってどっかと通信している感じがするかもしれませんけれども、GPS を使っている時に電波は出していません、
はい、
なので電波が受けられれば大丈夫っていうシステムになっています、
うん、
で今この GPS ってだいたいどうだろうな、10メートルとか、要は正しいところからこう、ビルの谷間とかじゃなくて、全体的にこう見渡せるようなところで GPS で即興というか即位場所をね、決めると、だいたい誤差10メートル以内ぐらいに収まるというのが、一般的な精度になっています、う
ん、もっとでもあの細かくない？
あ、なんていうの、正しい位置からズレが、うん、10メートル以内だけど正しい位置になるべく寄ってるから、うん、一般的にもう少し、うん、なんていうの、10メートルよりも小さいことが多いけど、
うん、10メートルぐらいだったらその、機器の故障とは言わないってことね。
そうです。それはね、計算ではもっと細かく出せるんだけど、うん、あの電波が雲の中とかを通ってくるときにほんのちょっと遅れるとかね、
うん、
いくつかのそういう、原理的な影響で10メートルぐらいずれちゃうっていうことが、分かっていて、
うんうん、
実はこれってすごいことなんですよっていうのは本編の頭で言うんだけど、実はさっきパイオニアが1990年にカーナビを出したっていう、その時には、うん、GPS なんて使い物にならないよなっていう話になっていた。アメリカは民間用と軍事用で両方の電波を出してるって話をしたじゃないですか、
うん、
で一番最初、GPS が運用を始めた時には、アメリカ政府なのかな、軍なのかな、はわざわざですね、一般向け民間向けの信号には誤差を追加して、
うんうん、
電波を出すっていう風にしてました。
へえ。
これはね、あんまり細かい、情報っていうかね、位置測定をさせちゃうとまずいんじゃないかっていうのがあって、うんうん、わざわざ、
まあ、今までそういったものを全然なかったから、新しい技術だしね。
そうなんです、
うん、
でこの、わざわざ誤差を乗っけたっていうやつは、1980年代頃には精度が30メートルから40メートル、わざわざ揺らしてあったのね、
うん、
なので、国防総省とかアメリカ政府は100メートルの中ぐらいには入るものは使っていいですよ、ただその中の細かいところまでは、使えなくても保証しませんよっていう言い方でわざわざずらす信号を送っていたっていうのがありました。ただそのずらす信号っていうのは、ずれ量が決まってるわけですよ。
ほうほうほうほう。適当にではなく、5メートルなら5メートルずらすっていうふうに決めてあったわけね。
まあまあ、というか、何が言いたいかというと、車で使うときに何十メートルがずれると困っちゃうじゃないですか。
困っちゃうね。
でも
よくあるじゃん。あ、今の交差点曲がるのって遅いよってやつだよね。
そう。で、誰かがどこかで、
うん、
お家に GPS アンテナを立てて、
うん、
ズレを測ると今これぐらいずらしてんなってのが分かりますよね。
あ、まあそうね、家の場所はもう分かってるわけだからね。
そう、だから少なくともその近所は同じぐらいずれてるはずなわけですよ、
うん、
そのずらし方がさ、地球上で必ず同じ方向に同じぐらいずれてるわけじゃないけど、少なくとも、うん、例えば何々県ぐらいの広さだったら、多分その中で一箇所 GPS のアンテナをくっつけて、そこでずれ量を測定して、それが分かりさえすれば、うん、ずれの補正ができるとかっていうのもその頃はすでに分かっていたんですね。
一般にズレを加えてるっていうのは公開されてた情報なわけ、
はい、ズレを加えてるっていうのは公開されたけど、どれぐらいずらしてるとか、どっちにどれぐらいずれてるっていうのは、
あ、まあ、
気分次第だった
。しかも固定ではないってこと。
固定ではないんです、うん、
気分次第。
そうで、ね、
今日こっち、明日あっちって、
この民間向けにずらす信号っていうのは今はないんですよ。
あ、じゃあもう今はそのまんまの。
そう、実力値が、わざわざ誤差情報は出していません、
はい、
これはねちょっとだけ歴史的な話があって、うん、アメリカのクウェート侵攻、じゃあ、うんうん、イラクのクウェート侵攻にアメリカが対応したな、うん、正しくはね、
うん、
なので、フセイン大統領が、イラクっていうところにいて隣のクウェートに侵攻した。で、うん、これを防がなきゃいけないっていうので、各地からね軍隊が中東に派遣されたわけ、
うん、
でその時にこの誤差情報は、30メートルか40メートルぐらいっていう話だったのが、一時期100メートルぐらいまでわざわざずらすっていうのが行われたことが分かっていて、
うん、
で、その後急にですね、1991年に、測位精度が10メートルになった。つまり誤差情報が送られなくなったとか、誤差をゼロにして、送られるようになったっていうことが、このなんていうの、起こったんです、
うん、
で、この、誤差情報が、なくなった2日後に、多国籍軍が、イラクに、うん、侵攻するっていうことが起きました。で、
うん、
よくよく調べると、
うん、
軍向けの細かい GPS システムは、うん、作るのが大変だし高いんで、
うん、
多国籍軍向けに、民間用の GPS でシステムを作るっていうのをやってくれっつって、
うん、
つまり民間用のやつを、使わざるを得ないっていう状況になったんで、
うん、
誤差情報ゼロにして、
うんうんうん、
多国籍軍の兵士たちが、50メートルとか100メートルずれるんじゃなくて10メートル以内ぐらいに、位置上が分かるようにしたりとか、あとは、うん、軍事目標ね、ここ爆撃しろって言った緯度経度を、50メートルずれるんじゃなくて10メートル以内にするとかっていうのができるようにっていうのがあったっていう話と、
うん、
もう一個大韓航空機、追撃事件っていうのがあって、
はいはいはい、
大韓航空の飛行機が、ロシア領内、あ、ソ連か、ソ連の領空内にちょっとだけ入ってしまった時に、うん、離れなさいって言われたんだけど、正しい位置は通ってるはずだっつって、
うん、
撃たれてこう落ちてしまったっていうのがあって、
おう、そこでそんな実害があったわけ
で、そんなこともあって、うん、そこがどれだけ影響したかわからないけど、うん、何はともあれ、
うん
うん、あ、そうで、ちなみにその、アメリカの、イラクに送った多国籍軍が落ち着くのが1991年の3月、うんうん、何ヶ月か続くんですけど、それが落ち着くと誤差情報もすごく大きくなっちゃった、
う
ん、
また
そう、
じゃあもう明らかにってことね。
その時はそうだっていうことで、結局ですね、うん、いくつかの話があって、
うん、
その大韓航空機で、飛行機が落ちてしまうっていうのも、 GPS の精度が上がれば、ちょっとずれちゃう飛行機はなくなるだろうっていう話とかね。だって 100m ずれたら飛行機は GPS だけでは着陸するの怖いよね、
うん、
でも 10m だったら GPS だけでもなんとか頑張れそう。もちろんね、目視で見たり、空港から出てくる電波を受信してズレを補正したりはするんだけど、
うんうん、その辺が最後はそういうのは必要だろうけどね。
そう、
でもまあそれまでの分厚はいけそうね。
なんだかんだありまして、さっき1991年の話をしたんですけど、2000年ぐらいからは GPS の衛星、だんだん古くなるんで交代してあげるじゃないですか、
うん、
で、これからの衛星には、誤差情報を、追加する機能を入れないであげますっていうのが始まったりして、
ほう
みたいなことがあって、どんどんなくなっていったのと、もう一つ、さっき言ったカーナビみたいなやつは固定局が、誤差情報を計算して、 今これぐらいずれてるよっていうのを送ってあげれば50メートルずれたのが10メートル以内になるっていうことができるようになりました、
うんうんうん、
あとは、誤差情報が多いときにはマップマッチングって言って、少しずれても道に沿ってるはずだから道に無理やり合わせ込むっていうので、うん、いろいろ頑張ってシステムを作ってたんですけど、うん、
あったあった、なんかさあのマップがさ新しくないから新しくできた道を通ってたら無理やり既存の道を通らされてるナビになって そこじゃないって今ここに道があるのっていうね。
そうでさっき言った、固定局で撮ったやつの誤差情報を送るってなかなか大変じゃないですか車に、うん、だってその頃は全部の車に、ネットワークが入ってるわけじゃないんで、
そう、ね、だから上からの GPS プラス地上の固定局っていう2つの電波というか情報を集めなきゃいけなくなっちゃうわけ、ね、
そう。日本では1997年にその GPS というかカーナビを作ってるメーカーが共同で FM ラジオに情報を乗っけて、うん、今 GPS これぐらいずれてますよっていうのを送って、うん、それを車で受信して補正するっていうのとかがあって、うん、要するにそのズレ情報がわざわざ入っていてもなんていうの、
うん、
位置の精度が上がるっていうのとか実現できて、
うん、
裏を返すとアメリカがわざわざ誤差情報を入れても意味がなくなっちゃったわけですよ、
うん、もう解析されちゃってたわけね。
そう、
それに
対応策が分かっちゃう、
うん、
っていうのとかもあって、誤差情報はなくなって、うん、今や、GPS がちゃんと受けられる、要は、空がたくさん見えて、要はビルの谷間とかじゃなくて衛星がたくさん見えるところであれば、補正とかをしなくても、10メートル以内に収まるような、速位、10メートルぐらいに収まるような速位ができるというふうに、なっているっていうのが現状です、
はい、
で、ここまでが前置きで、
もう長かった。
本編では導きっていうのを日本で挙げてるけど、はい、あれは何なのっていう話と
ね、えそうね、
あとは GPS が、さっきね、うん、電波を受信するだけで場所が分かるって言ったけどそれってどうなってるのっていう話をしようと思います。
はい、よろしくお願いします。
ということでまずは GPS でなんで位置がわかるのって話をしようと思います。
はい、
以前も話したことあるんですけど、
うん、
電波を受信すると場所がわかるってなかなかこう急には思いつかないですよね。
そうね、で位置っていうか、位置をまず決めるには、
うん、
絶対的なそのゼロ点を地球で決めなきゃいけないわけよね。
まあまあゼロ点っていうか地球の形がどうなってるかみたいなやつを決めてそこに、何メッシュというかこう、線を引かなきゃいけないわけですよね。
しかもそれを人工衛星から測るから、
うん、
結構そもそも地球も動いてるわけよね。
ぐるぐる回ってます、
はい、回ってるし自転して公転して、
はい、
でもって飛んでる人工衛星も動いてるわけね。
動いてます。人工衛星止まると落ちてきちゃうんでぐるぐる回るしかないんです。
ぐるぐるしてるわけよね、
はい、
っていう目が回るような状況でちゃんとでやるなきゃいけないわけね。
そうで場所を特定するにはどうすればいいかっていう話なんですよ、
うん、
今いる位置を、なんとか確かめるにはどうすればいいかで、その位置 GPS 衛星には、軌道の計算をした結果が自分で分かるようになっていて、GPS 衛星くんは私が、空間の中のどこにいるか、仮想的な地球のど真ん中のね、ところを起点にしてどの位置にいるかっていうのを、発信する能力があります、
はい、
でもっと言うと、GPS 衛星みんな、いろんな衛星が、どこの位置にあるかっていうのも、お伝えすることができます、
はい、
もう一個はGPS 衛星はそれぞれがとっても正確な原子時計を持っていて、まあ、狂わないっていうか、ちゃんと補正が効く、原子時計っていうのを持っていてそのあるタイミングで今原子時計時間、 何年何月何日何時何分何秒、ペケペケペケペケってすごい細かい時間までの、時間情報を送ることができます、
はい、
と何ができるかっていうと GPS の衛星に耳をこうそば立ててその電波を聞くと、ある GPS 衛星から自分のところに電波がやってくるとあの GPS 衛星はどこにいて、
うん、
なおかつその GPS 衛星から自分のとこまでどれぐらい離れてるかっていうのが分かる。なんでかというと、もし自分が同じ精度の原子時計を持っていれば差を求めれば電波がやってくるのに1秒間に30万キロでしょ、
うんうん、
この遅れ分を30万が何秒かかってるかっていうのが分かれば、1秒で30万キロ動くはずだから、
うん、
0.00 何秒遅れていればあの衛星から何百キロ離れてるとかっていうのは分かるわけ、
うん、
ここまではいい？
はい。
で、1個の衛星からあの距離が分かるだけではいまいちなんで、うん、複数の衛星からの距離がちゃんと分かれば、
うん、
あっちの衛星から何キロ、何百何十何メートル離れてる、向こうの衛星は違う方向から、うん、何百何十何キロ、何百何十何メートル離れてるっていうのが分かってくると自分の場所がだんだん特定できるようになるっていうのは分かりますよね、うん、
より精度が高くなってくね。
そう、少なくとも1個だけでは場所全然分かりません、
うんうん、
2つでも、実は分からないんですよね。 A 点と B 点から、例えば校庭にいたとして、
うん、
2つ点があってそこから、何メートルずつ離れてるっていうのが分かると、片方のところから例えば、150メートルの円を描いてもう片方から65メートルの円を描くと円が重なったところが自分の居場所だっていうのが分かると思うんですよね、
うん、
それはいいですよね。つまり、はい、校庭で A 地点と B 地点から距離が分かればその距離が重なったところが自分の場所だっていうのが分かります。ただその時には
重なった場所は
2箇所いい、ね、
うん、
でその2箇所のどっちかは分からない、うん、でも、地球は3次元でできているし、うん、それを何とかするにはさっきね丸を書いたんですけど、衛星から球体ある球体が離れてる距離の同じとこでしょ。で違う衛星から離れてるところっていうのが球体で、球体と球体が、重なるところは円になりますよね、
うん、
いいですか。あっちの衛星から何百何十何、はい、何百何十何キロ、何百何十何メートルっていう球体のどこかにいるっていうのが分かっていて、
うん、
違う衛星 B っていう衛星からある距離が分かっていて、うんうん、それも球体になってるはずでそれが重なるところは円になるんですよ。
おー、はいはいはいはい、あー、円、
そうで、ね、3つ目の衛星からの距離が分かるとその中の、点が、
円と球体の接点に、あの交点になるわけね。
そうですそうです。そうすると、まあ、2個出ることがあるんだけど、
うん
うん、多くの場合って方ほとんどの場合片方は地上から遠く離れた、うん、宇宙空間のどっかになっちゃうのね、
うん、
少なくとも地表プラスマイナス、うん、100キロよりは離れたところになっちゃうんで、
うんう
ん、そうすると3つの衛星からの距離がしっかり分かれば、
うん、
位置が測定できるってことになっています、
はい、
で、そのためには自分が衛星と同じ原子時計を持っていればいいわけ、
うん、
そうすると、衛星 A から、何百何十何キロメートルって分かるんだけど、
うん、
皆さんが持っている GPS レシーバーとかねスマホとかの、時計はそんなに正確じゃないわけ。要は1秒間に30万キロ電波が進みますよね、
はあ、
それはいいですか。
はい。
ってことは、1000分の1秒もし誤差があったとしたら、30万メートル30万キロだったのが1000分の1なのからね30万メートルってことは1万メートルが10キロだから、30キロずれちゃうわけ。1000分の1秒ずれると1万分の1秒でも、3キロ、
うん、
100万分の1秒でも30メートルずれちゃうわけ、
うん、
で私たちが持っている、機器は、うん、その、100万分の1秒とかで合わせてあるわけじゃないわけですよ、
うん、
まあ1000分の1ぐらいは合ってるかもしれないけどでもそれだと、当てにならないわけね、
うん、
でどうするかっていうと原子時計を持つと、何千万円かかっちゃうんでみんなが持てないからどうするかっていうと、うん、4つ目の衛星を使います、
うん、
4つ目の衛星を使うと、4つ目の衛星は、 原子時計を持ってるわけですよ、必ず。同じ GPS だからね、
うんうんうん、
そうすると4つ目の衛星を、うんうん、基準に、スマホとかね GPS レシーバーの中で、時間を決めてあげて、そこからのズレという形で他の3つを計算するっていうのができれば、ある程度精度よく場所が決まりますよねっていう理屈があります。今はねそういう言い方をしたけど、まあ、4つの衛星からの、時間情報が分かれば、
うん、
1点に重なるっていう条件はすごく少なくなるから、
うんうんうん、
それで場所が分かるっていうふうに、なってると思ってもいただいても構わないです、
うん、
つまり、4つから合わせて仮の値を、見つけて場所を出すと場所がすごく、広がっちゃうんだけど、そのズレをじわじわじわってずらしていくと、どっかで収束する場所があるっていうふうに探していくと、1点に決まるっていうのができるんですが、
うん、
まあそれはそれとして、つまり、GPS は4つ衛星が見えれば位置情報が分かりますよっていうのが1つ。つまり、はい、GPS 衛星って24機かな、もっと飛んでるのかな、それが地球の周りぐるぐる回っていて、たくさん見えるタイミングとかあんまり見えないタイミングがあるんだけど、ほとんどの場合、地上から10個ぐらいの衛星が、だろうな、見かけ30度よりも上とかに見えるんで、よっぽどビルの谷間とかに入らなければ、衛星が4つ見えるんで位置情報が分かりますよっていうところまでが GPS の仕組みね、
はい、
じゃあ GPS でいいじゃないかって話があるんですけど、さっきも言った通り、ガリレオとかグロナスとか北斗っていうのは何であるかっていうと、
うん、
ちょっとアメリカに頼ってらんないよねっていう人たちだよね、
うん、
で日本はどうしたかっていうと、いくつか考えました、
はい、
導きの、作り方なんですけど、まあ、将来的な話はあれだけど、
うん、
まず日本の上空に GPS と同じような信号を出す衛星を自腹で上げてあげようと、
うん、
そうすると、必ず日本の衛星が、上の方に見えれば、例えばビルの谷間とかでも、見える衛星が1個増やせるよねっていう、
でしかもそれが日本の上だから、
そう
より近いところの情報をもらえるわけね。
そうで、アメリカの衛星は地球上ぐるぐるぐる回っていて、
うん、
世界中の、まあ、結構どこでも場所が、うん、場所が分かるっていうのが売りだけど、日本は、自腹でやるんだったら、世界的にしなくてもいいよねっていうことを考えました、
うん、
そうすると一つはね、静止軌道っていう日本から見て必ず南の空に見えるっていう衛星を上げるっていう手がありますよね。でそこに GPS の真似をした信号を乗せて、僕 GPS の仲間なんで、僕の位置も参考にしてくれていいからねっていう話をすると、
うん、
日本の上だけ衛星が1個おまけで増えるわけ、
うんうんうん、
そうすると、しっかり4個見えなくても、日本の上では、うん、日本のエリアでは、
うん、
高いところに必ず1個衛星があるっていうのができますよと、
はい、
いうのがありますが、やっぱり、日本の衛星だけでも測位ができるようになりたいじゃないですか、うん、GPS に頼らなくても。
そうなんだ、頼ってもいいじゃん。
でも何が起こるかわからないじゃん。
まあそうね、何かあってもうデータ使わせないって言われたら、
はい、あそれもあるし、ヨーロッパのグロナス、うん、あじゃないや、ヨーロッパのガリレオは、うん、基地局トラブルで何日か使えないこととかね、あとは衛星のトラブルであるエリアの精度が落ちるとかっていうのは発生してるんですよ、
うん、
それを、お前とこが悪いじゃないかって責められるわけじゃないから、やっぱり自前で持ちたいねっていう話があって、うんうん、日本では静止衛星だけだと南の空の低い位置にしかないわけです、
うん、
低い位置でもないか、パラボラアンテナが向いてる方向ね、高さ的には、要は赤道上じゃないといけないんですよ、静止衛星って、
うん、
だから、シンガポールみたいな国だったら必ず真上に衛星があるっていうのが打ち上げられるんだけど、日本は赤道上の静止衛星は少し斜めなのね、
うん、
で本当に欲しいのは、自分の真上にある衛星が欲しいわけじゃないですか、
うん、
で、もう少し言うと4つあるって言っても全く同じ方向に4つあるんだと位置精度が取れないわけ。さっき高低で2つの点からの距離がって話したじゃないですか、
うん、
でも、基準となる位置がすごく近いと A 地点から400メートル、B 地点からも400メートルっていう場所ってすごく線を被るところが多いよね、
うんうん、
要は精度が上がらないんですよ、
うん、
3方向とか全然違う方向の衛星の信号がいいんで、うん、なるべく頭の上に衛星があって、
うん、
なおかつ、あっちこっちに少しばらけたところに、衛星が欲しいよねっていうので考えたのが、導きのシステムで、まずどうするかっていうと、準天頂衛星っていうのを作ります、
うん、
静止衛星は赤道上で地球の回転と同期して回っているからいつでも同じとこに見えるのね、
うん、
静止衛星っていうかだから、
はい、止まって見える、
そう
同じところにいつも見えるって
ことね。でこれを静止衛星の、うん、周期と同じ、要は1日に1回回るっていう風にして、
うん、
赤道じゃなくて斜めに振ってあげるとどうなるかっていうと、わかります？斜めにすると、地球がぐるぐる回るときに衛星は必ず、同じ、要は、同期して見えるけど、片方では赤道よりも北側、片方では赤道よりも南側に行っちゃうよね、当たり前だけど、
うんうん、
なので日本から、静止衛星だけど軌道が斜めっていうやつを見ると、真上に来ることもあるけど南の方に赤道の向こう側に消えちゃうことがあるわけ、
うん、
1日の間でね、
うんうん、
でじゃあそこに順序よく3機とか4機とかやってあげると1個が去っていったら他のが上がってくるっていう構成ができるんですよ。斜めにする
方向と数打たれ的な感じでね。
そうで今はそれを3つとか4つっていうのをやって、うん、3つはすでに上がっていて、うん、日本から見ると、3つのうちのどれかが真上に近いところ、他のやつも、少し離れたところで上がってきたり降りてきたりっていうのが順番に、なんていうの、ピエロが球をこう順番に上げたり下げたりするように1個が来たらもう1個が下がっていってっていうのがあります、
うん、
で、ちょっと工夫してその円を同じ周期なんだけど楕円にします、
はい、
楕円にすると片方では、早く動いて、
うん、
片方ではゆっくり動くよねっていうのをやると、日本から見ると、日本に上の上にいる時間が長めになるとかってことができるんですよ実は。
ほ
ー、ただ、日本から見るとタイミングが、遅れたり進んだりする楕円だからね、
うん、
なので日本から見ると8の字に動くように見えるっていう衛星ができて、その8の字の同じ軌道を3機が、3分の1ずつ来たり、あとは4機そこに打てれば4分の1ずつ来るっていうのがあって、つまり、日本の上空に準天頂衛星、要は頭の上にいそうなんだけどいつでもいるわけじゃないっていう準天頂衛星っていうのを3つ組とか4つ組で上げるっていうのをやることで、日本でよく見える衛星を、増やしてあげよう。でそれは GPS と同じような信号を出して、GPS を仲間として運用しちゃおうっていうのが、ずいぶん前から始まっています。
これってなんだろう、いいの？いいの？って言い方変だけど、
はい、
他の例えば、まあ、アメリカの GPS はともかくとして、
うん、
ガリレオとかは、うん、ヨーロッパっていう形で一国でやってるわけじゃないじゃないですか、
うん、
っていう、なんていうか、みんなが協力してんのにお前たちのところだけ一人で独自の上げんのずるくねっていう話にはなんないの？
いや、それはだからアジアエリアでは皆さん精度が上がりますよねってことにしちゃう。
おー、でも自分たちのお金しか使わないから、ついでだよねっていう、ついでで使っていいよっていう形にするってことね。
GPS はみんなが使えるっていう前提で、うん、GPS が処理できる、やつだったら衛星番号200番は導きにするっていうのだけ登録してあげれば同じフォーマットで送られてくるから、あ、よく見える衛星、いつもよく見える衛星があるなってことになるわけ、
うん、
でも今の話でいくと日本だけでやるにはさっきも言った通り、衛星の位置は、あんまり下の方だと、下っていうか、地平線に近いところだと嫌だけど上の方にばらけてほしいわけじゃない、
うんうん、
さっきの準天頂衛星3機とか4機っていうのは、南北には動くけど東西には動かないわけあんまり、
うんうん、
でしょ。それをばらけさせるために、今度は、静止衛星、要は導き用の静止衛星っていうのを、南北じゃないや東西にばらけて静止衛星を、打ち上げるっていうのをやります。 そうすると静止衛星が、南の空に3個南、東西に、ばらけて見えます。でその中を、1日に3機または4機のやつが順番に8時間ごとまたは6時間ごとに南北に動いたやつが順繰りに来るんで、日本から必ず4機見えるっていうのが、自前でできるようになるっていうのが、導きの最終形態。だから準天頂衛星っていう、南北に、動きながら8の字を書きながら動くのが順番に回ってくるっていうのを4機体制にすると、6時間に1回ずつ必ずやってきて、3個ぐらい見える。でなおかつ、静止軌道に上がってるやつが3つ東西に並んで見えるんで、ある程度幅がある状態で、4機自前だけでできるっていうのが構築できるっていうのが、導きの7機体制っていう、システムなんですよ。
ほう、それでも別に、GPS とかその他のことを拒絶してるわけではないわけね。一応
ではないです。
もう最終的には導きだけで少なくとも日本国内は全部網羅できそうなわけでしょ。
そう
だけどそこまでは、いや一応なんだ技術はあるというかいけるけど、そこは やらないというか、あくまでも補助的な形で利用する。いや
そこをですね、2段階またステップがあって、今のことができれば GPS が、トラブルがあっても、または GPS 衛星が見えないタイミングでも、うまく測位ができるようになりましたっていうのがありますと。
なりましたね、はい。
で、今度は、それに、さっき言った、空から落ちてくるやつは、空気の層とかあと電離層っていうところを通ってくるとほんの少しだけ遅れたりする、あとはところによってはマルチパスって言ってビルに反射したのが入ってくるとかってのがあって、そういうのをいろいろ取り除くために、一つの電波だけじゃなくて二つの電波を使うと、その空気の中を通ってくる遅れ量が微妙に違うので、どれぐらい遅れてるかっていうのが計算でできたり、もう一つは、ちょっと前から言っているちょっと前からてかさっきから話している地上局でのズレを、入れて、それを、GPS では地上局のやつを、みんなに教えるには FM ラジオとかネットワークを通すしかなかったんだけど、導きは地上局でのズレを、衛星を通して皆さんに配布するっていうのができる。要は今は、日本エリアでは空気の層とか電離層がこのくらい揺れてるんで、ズレがどれくらいになりますよっていうのがローカルだからできるわけ、GPS って全世界でしょ。そうすると場所によって違うわけですよ、遅れ量が、なんだけど日本ローカルだったら、その遅れ量っていうのがある程度限定的なんで、それを衛星から落としてもらう、つまり、衛星の位置が、どこにあって、原子時計のタイミングがあって、その他の情報っていうのがいくつか遅れるんですけど、その中に日本、近郊のズレ量っていうのを入れてあげることで、さっき言った10メートルが、3メートルとか2メートルにできるわけ、で、精度が上がりましたよと。3メートルか2メートルになれば少なくともドローンでざっくり撮るみたいな時には当てになるよね。100メートルだとできること、10メートル誤差があってできることと1メートルの誤差の やつでこう応用範囲が違うじゃないですか、それをやることで、1メートルぐらいにできて、例えばそれは実はスマホみたいなやつだったら電波が入れば通信のね、そこから送ることもできるんで、補正はある程度できるんですけど、まずそこぐらいまでができるようになります。ただ、1メートルずれると、田んぼの刈り取りをするにはちょっとずれすぎだと思わない？
そうね、ミステリーサークルを作るときに円が綺麗に閉じなくなっちゃいそうね、1メートルの勢があるとね。
っていうか田んぼの端1メートルが使えないわけじゃないですか、もしものこと考えたら。
あぜ道もやってしまうわけね。
そうそうそうそう。で、センチメートル級の、測位もできるようにしましょうっていう計画があって、それをトラクターに乗せれば、稲の一列が2センチとか3センチしかずれなくて刈り取りとか植えるのができれば結構いけんじゃん、みたいなのがあって、そのためには今までの GPS よりも違う信号、例えば、さっき言った、 電波が、どこかから出て届くまでの時間を測定するだけじゃなくて、電波って、なんていうのかな、位相っていうのがあって波だから、強くなったり弱くなったりとかプラスに触れたりマイナスに触れたりするっていうのが順番にやってくるわけじゃないですか、それの、電波の波長を使ったりいくつか、電波に工夫したり測定側の工夫をしたり複数の電波を使ったりっていうのがあって、それにはちょっとお高い、専用の解析ができる IC とアンテナをつけなきゃいけないんだけど、それをつけることでセンチメートル級の位置情報が、得られるようにしましょうっていうのも実験が進んでいて、そういうのを農機具に積んだり他のところに積んだりすると、1センチメートルとか、そう数センチメートルの、位置情報が手に入るんで、っていうのができるようになっていますっていうのが導きのセンチメートルオーダーの、位置情報システムっていうふうになってます、
はい、
という感じでですね、昔わざわざ誤差を入れて100メートルだった時代から誤差を、やめたら10メートルぐらいのものになって、それは今のスマホとかでも、実現できていて、それに、地上から今のズレを教えてあげると数メートルまで縮んで、誤差がね、で、新しい、測定方法と誤差の修正方法、今度誤差の修正も、日本全国に国土地理院が電波基準点っていうのを入れてるんですよ。要は三角点みたいなやつに GPS のアンテナをくっつけて、すごく高級なやつをくっつけて、細かく測定できるようにしてるっていうのがあって、そこのズレを測定すれば何百箇所もあるんで、それの合計のやつですごく細かく補正もできるし、精度も上がるしっていうのの組み合わせでセンチメートルオーダーのものができるようになりますと。
はい。
で、GPS 衛星が不調でも日本が挙げたシステムだけでもそれができます、みたいな話と、あとはアジアの国々と連携すると、さっきも言った通り南北に行ったり赤道上にあるってことは日本の、南北北はあんまないけど南の方にたくさん国があるわけじゃないですか、
はい、
東南アジアから南アジアまで、そういう国と一緒にいろいろ使っていこうっていうやつとか、あとその8の字経路をもう一個、ずらした、経路をずらしたところに、くっつけてアジア全体で、なんていうのグローバルじゃないけどアジア全体で高性能位置情報の、測位システムを構築しようみたいな話も出てはいます、
はい、
とかっていう話とか、他にもいろいろあって、衛星の位置が数センチでもずれると良くないわけですよね。そうでしょ。
そう、ね、
でそれを、衛星と衛星の間で電波を使ってお前どれぐらいずれてるっていうのを測ってそれの補正を入れるとかっていうのも考えられています。
考えられてるってことはまだ実用化されてないってこと。
実はねうまく打ち上げられなかった5号機っていうのがあったんですよ。
ああなるほど。本当だったら
そうい
やもうやってるというか運用する予定だったけどってとこ。
そう5号機がキーだったんで5号機がちゃんと打ち上がっていれば、今動作確認とかがされてるはずなんですけど、で7号機が上がって7号機は来年の春とか夏に運用開始なんですけど、5号機がちゃんと上がっていれば来年の夏ぐらいにはその衛星間の補正っていう情報も入れられるんじゃないかっていうのが構想だったんですけど、それ以降遅れちゃってます、
でもその計画そのものはまた頓挫してるわけではなく、まあ一回そこで二の足を踏むけどもう一回チャレンジはするのかな。
で今は5機上がってるのかな、要は3機、8の字に動いていて、本当は静止衛星上に3個置くつもりだったの1個なくなっちゃったんだけどっていうのがあるんですけど、静止衛星上に1個足すさっき言った5号機の代わりと、8の字のやつが今3機で8時間に1回ずつ来るんで必ず1個は見えるんだけど複数個が、安心して見られるっていう8の字4機体制にするっていうのはもう少し先でっていう感じでだんだんこう整備されてるっていう感じです。
はい、
はい、で番組の初めにちょっと話したんですけど、地球の中心とその形、 がどうなってるかっていうのをちゃんと共通化しないと場所って分かんないですよねって話をしたと思うんですよ。
はい、
つまり地球の上に
大きめないとね、
そう、正しいメッシュというかを張らないといけないんですけど、うん、日本は、日本測地計っていうのをずっと使っていて、それは GPS で使ってるやつとほんの少しずれていたのね。
あり
ゃ。なので、日本測地計っていう、やつの緯度経度を出すには GPS で持ってきたやつをその、座標変換をして出さなきゃいけないっていうのがあったんだけど、何年だっけな、20年ぐらい前に日本も、その、世界測地計っていうのに移行しましょうっていうのがあったんで、今は GPS の値をそのまま使ってもほぼ合ってるっていう状態になってます。
はい、
で日本ならではの問題がいくつかありまして、さっき言った、地球をモデル化したところにメッシュを作ったのを正しい緯度経度だとするじゃないですか、
はい、
で、最近地震が起きてなんか地面がその緯度経度からずれちゃうよね。
ほう、うん、
で地上ではさ、うん、まあ歪みがあるところもあるけど大体はズルズルってずれたらこの、何境界表とかも一緒に地面と一緒にずれるわけじゃん、
うん、
そうすると土地は横ずれはするけれども、変わらないとかあるけど硬い子というと、
うん、
位置がずれてるわけですから、
うん、
なんていうの、うちの土地は実はこう地面に張ってあるこう境界表からずれてるんじゃないか問題とかが起こってくるわけ。
おー、起こってるの？その問題が。
ね、能登では起こったんです。
おー。
あとね、地滑りしちゃうとかね。みたいなのがあって、細かく測れば測るほど、現場ではさ、そんなのずれても自分家の土地が減らなければ、境界表も一緒に地面とずれてるんだから、そこが変にならなければ、あれじゃんってなるんだけど、
うん、
昨日と今日で、緯度経度が、うん、要は20センチずれてますとかってことが起きるわけですよ。でこれをどこを中心にどうやっていくかみたいな話は多分これから問題になるんじゃないかと思いますし、
いろんなことがだから細かくいろいろ出せる分、
そう、
どこまでを正確と取るかっていうのが来ちゃうわけね。
だって地面なんて動かないよねって思ってたけど結構動きますよって話になったりするわけですよ。
結構動いてるね。
そうで昔は動いても動いたところでこう辻褄合わせをすればよかったのが、今は正確なねメッシュ、つまり緯度経度がしっかりとあって GPS、GNSS で場所が決まるってなったら、土地がずれてしまった時にどうするかみたいな話はこれからいろいろ対応しなきゃいけないと思っています。
おお、ね、土地が場所が分かれてハッピーハッピーじゃなくなっちゃったところも出てきたわけね。
そうですね、
いろんな問題が新たに出てきたと、
はい、という感じで、今はね車にも GPS があんま乗ってなくて、スマホの GPS でカーナビ代わりにするとかがありますけど、
うん、そうそうそう、
それが正確になっても実は問題があって、トンネルに入ったら電波は受けられないんで、
そうなの、
首都高のぐるぐる回るところとかで突飛なところに行っちゃったりするので気をつけなきゃいけないですよねみたいなのもあるので気をつけましょう。
そうなの、そうなの、困っちゃってさ、はい、ね、
そうなんです。まあね、途中で分岐を間違えなければいいんですけどね。
いや山手トンネルでさ、
はい、
出てすぐに分岐があるじゃない。
そうとか下手すると、中で分岐があってぐるぐる回って出るみたいなところがあるともう最悪ね、
うんうん、
で途中また渋滞してたりして止まったり動いたりして、
うん、
普通の GPS でもなかなか大変なんですが、そんなこともあったりします。
そうか、昔はそれでも車輪からどれだけどういうふうに動いたかって補正が入ったじゃない。
そうですね。
そうだけどもう今補正がないし、例のなんていうかな、今ここにいるんでしょってよく分かんないところにも連れてかれる問題もあり、
はい、
いやそこじゃないからと思うんだけど、おいここ右だよって、いやいやいや今高速だからって、
ね、そういうのもあったりしてなかなか難しい問題がありますね。ということで、GPS が細かくなるだけで解決しない問題もあるなというのを、皆さんどうやって解決するか考えてみませんかというところで今日締めにしたいと思います。
問題提起して終わるの
終わります。
はい、
はい、ということで、この番組では皆様からのメッセージを募集しております。ぜひ、オーディオブックのおまけのコーナーはいいよっていうメールを送っていただくと紹介しやすいのでぜひお願いします。
ん？
この番組、 audiobook.jp というところでも配信しておりまして、そちらで聞いていただくと、私たちに収入が入るというか、皆さんが聞くのにね、お金を払わなきゃいけないんですけど、っていうようになってまして、その収入から国立科学博物館の参助会員の予算とかを出していたりとか、あとはちょっとね、地方でやっているポッドキャストイベントに行かせてもらったりとかっていうのをしていて、ぜひ、皆さんに、応援する気持ちでオーディオブックで聞いてほしいなと思うんですが、オーディオブックの方で聞くといいよっていうメールを紹介できるといいかなと思ってるんですが、そっちのメールはなかなか来ませんと。
なんと、ほう。
ということで、
強要してるわけですね。
いや、お願いをしてるんですよ。はい、ということで、今の、私の発言で、おまけのコーナーが気になった方は、ぜひ聞いてみてください。オーディオブックでは、
気になる。
ポッドキャストで配信しているのに追加しておまけの話題を話しています。
いや、おまけ、追加しておまけの話題。
これがですね。
っていうのか、
これが追加情報じゃないんだよね。
そうね。
一応ね、私としては、理科っぽい話は無料版だけでも 100% お届けしたい。けど、おまけはつけたいっていうところで、
そうね、
おまけは結構香織さんと私の雑談になってることが多いです。
そうですね、はい、有意義な雑談ですわな。何するぐらい
ということで、
最近どうぐらいな、
番組の感想など、あと、理科っぽい質問などを募集しておりますので、ぜひメッセージを送ってください。
はい、よろしくお願いします。
送り先はメールの場合、lika@0438.jp、 rika@0438.jp です。またですね、私たちのウェブサイトに、メールフォームも設けてありますので、そちらもご利用ください。私たちのウェブサイトは sonnai.com、 sonnai.com です。
はい、
ポッドキャストではね、最新の100回分を配信してますけども、それよりも前の音源とかも聞けるようになってますし、私たちの、グループで配信しているその他の番組、そんなことないっしょ、いや、そんなに雑貨店、あとは、週1で連載しているブログなども読めますので、ぜひ遊びに来てみてください。
はい。
そんな理科の時間のエピソードを開いていただくと、そこにメールフォームをつけてありますので、そちらから送っていただけると、私たちのところにメッセージが届きます。
はい。
はい。ということで、ポッドキャストをお聞きの方はここでさようなら、オーディオブックの方は続いておまけのコーナーになっております。
お、気になる気になる。
何話すか全然決めてないんだよね、毎回。
はい。
はい。ということで、そんな理科の時間、第680回お送りいたしましたのは、吉安と
香織でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。